はい、2021年6月18日森井ゆかゼミのデザイントピックスです。はい、今日も気になるデザインをゼミ生一人一人が、説明いたします。よろしくお願いします。
木村です。今もなお新しいシャクレ動物が更新されている今年で5周年を迎えたシャクレプラネットを知っていますか？名前の通り顎が異常にしゃくれた動物のガチャガチャのことです。猫の顎を誇張したような形でどの動物たちもとても愛らしく、7センチほどの小さなサイズ感がより可愛らしさを出しています。そんな小さな動物フィギュアですが、2年前からは履くとしゃくれるしゃくれるルームシューズやしゃくれて引き抜くしゃくれるティッシュカバーなど家庭グッズにまで進食してきています。現在では5周年を記念してお菓子で有名な食べっ子動物とコラボグッズを販売したりと人気であることがよくわかりますね。そんな人気のしゃくれ動物を家に1匹欲しいとは思いませんか？
長谷川です。今回紹介するのはサントリーから発売されたラベルがついてないラベルレスのペットボトル飲料イエモンです。ラベルレスの飲料製品はアサヒ飲料が業界に先駆けて2018年にネット通販で水製品を計算販売したことからスタートしました。それ以来ラベルを剥がす手間がないことやプラスチックの樹脂量の使用を減らせることから人気となっています。イエモンは入れたてのお茶をコンセプトにしているので、鮮やかな緑がよく見えるラベルレスは商品としていいアピールになっているのではないでしょうか。またラベルレスのような環境に優しい取り組みがもっと増えていくといいですね。以上、長谷川でした。
浅野です。この夏は横浜で宇宙旅行してみませんか？横浜ワールドポーターズ4階にてアクアリウム宇宙旅行アンダーウォータースペースが期間限定で開催中です。地球からのワープ、危険なバンツラの森を越えたどり着いたのは第38惑星アンダーウォーター星。100万年に一度開催される水の惑星パーリーナイトで非現実的な世界を体験してみませんか？アクアリウムアーティスト UWS がプロデュースし、光と反射の空間を作り出すミラーボーラーなど数々のアーティストとコラボレーションし誕生した水と魚と光の織りなす異空間。開催期間は8月22日まで。入場料は大人1200円、小学生600円、小学生未満と障害者は入場無料です。退屈な日常からかけ離れた非日常的な時間をぜひ体感してみてください。以上です。
山目です。突然ですが、皆さんはバーベキューでマシュマロを焼いたことはありますか？私は残念ながら体験したことはないのですが、マシュマロを焼いて食べるシーンを動画などで目にする機会は多々ありました。そんなバーベキューで焼くマシュマロがもっと楽しく、そして思い出に残る商品を発見したので今回ご紹介させていただきます。その名もフィッシュマロバーン。マシュマロの形がありそうでなかった魚のアユの形をしています。焼くときは魚に串を刺すように刺して炙るだけ。香ばしく焼いた魚をかじると口の中でとろりと甘さが溶けるギャップが楽しい商品です。味の種類はプレーン、コーヒー、きなこ、抹茶の4種類。1箱に各味入って税込み810円です。製造は大阪の八千代堂でされています。こんなマシュマロがあったらすぐ笑顔になってしまいますね。気になった方はぜひフィッシュマロで検索してみてください。以上、山目でした。
河原です。私が今回紹介するのは東京メトロ9路線をモチーフにしたオリジナルボトルインク東京メトロカラーです。東京を訪れた人なら一度は乗ったことがある地下鉄の東京メトロ。乗車するとき路線カラーを無意識に探し目印にしていることはありませんか？そんな東京メトロの路線カラーがそのままインクになった商品です。ボトルを置いておくだけでインテリアとしてとても映えます。私は高校時代東京の地下鉄にたくさんお世話になっていてお気に入りの路線もあるので、こういった商品をきっかけにみんなで好きな路線の話をしたいと思いました。以上です。
黒田です。今回は佐賀の有田焼をまとったカップ酒のマンネについて紹介します。10年前、佐賀県伊万里市の窯元文八工房が 老舗の酒蔵、小井まり酒造に共同開発を持ちかけて誕生したのまんねは、美しく鮮やかな模様が描かれた有田焼のカップに佐賀の地酒が満たされている贅沢なカップ酒です。価格は1本税別1,600円。飲んだ後もカップの可愛らしさ、美しさを楽しむことができ、ギフトにぴったりな一品になっています。のまんねという名前は伊万里の方言で飲みませんかという意味ののまんねから取ったのだそうです。以上、黒田がお伝えしました。
石坂です。お笑いコンビトム・ブラウンが1年越しとなる全国ツアーを開催中です。ファイナルでは無人島でスーパーソーシャルディスタンスのライブを開催するそうです。今決まっている段階として、無人島にいるトム・ブラウンをお客さんが遠いところから望遠鏡で覗いてみるということそうです。これは本人が行きたくても行けない、コロナ禍で怖くて行けないという方に見てもらいたいという強い気持ちのもと真面目に企画したものです。一生懸命な2人が行かれたことを全力でするのが最高で大好きです。どこの無人島で開催されるか、今後の詳細が楽しみです。
マキシです。私は京都の舞妓夢コロンを紹介します。このコロンは手のひらサイズの大手コロンで、入れ物の瓶はサラサラとした手触りをしています。自然で華やかな香りがして、私は出かけるとき以外にリラックスするときなどにも使用しています。パッケージデザインも紙風船をモチーフに和風でレトロチックな色でまとめられていて、とても可愛いです。香りの種類は金木犀、桜、口なし、紫式部、柚子の5種類があって、それぞれ瓶の色が違うので集めるのも楽しくなります。値段も1300円ほどで良心的なので、ぜひ購入してみてはいかがでしょうか。以上です。
まだかです。今回はビームスクチュールがデザインを手掛けたジップロックリサイクル傘がイギリス発、グローバル情報誌モノクルの第1回デザイン賞でマストファンデザイン賞を受賞したようです。ジップロックリサイクル傘については、雨の日の憂鬱が晴れるグッドデザインと評価され、ジップロック製品をリサイクルして作られた傘はビームスとジップロックブランドがコラボレートしたもので、これがあれば人もサンドイッチも濡れずに済む、と食品関連で馴染みのあるジップロックの新たなイメージを捉えたコメントが添えられました。ジップロックリサイクル傘は非売品で、傘シェアリングサービスアイカサスポットでレンタル運用されており、素材のみならず使用においても循環を実現しています。ビームスクチュールがこの取り組みに協力することにより、デザインの力で傘シェアリングサービスの利用促進に寄与しています。傘をデザインしたビームスクチュールデザイナーの水上ロミさんは、この傘を差した時雨の日が少しでも楽しくなりますようにとコメントをしています。年齢、性別、TPO を問わず誰にでも似合い、すぐにジップロックを思い起こさせるような赤と青のラインが入ったデザインで、とてもかっこいいので私も一度使ってみたいと思いました。以上です。
なーなーです。ルクア大阪で行われる妄想ショップについてご紹介します。妄想ショップとは、みんなのため息、お悩みや願望をヒントに新しいお店やサービスを作るショップのことです。採用されたショップの例としては、あなたのモヤモヤを聞いてくれるお坊さん喫茶、甘いセリフを聞くだけのお店イケボショップなど、名前を聞くだけで興味深いショップがたくさんありました。特に私が気になったのはメロメロ屋さんというショップで、イケメンのキャストさんとメロメロになるゲームをして、自分がメロメロになってしまったら負けというお店です。楽しそうですよね。ルクア大阪のホームページにて今でもため息を募集しているので、ため息がある人はぜひ応募してみたらどうでしょうか。以上です。
こんにちは、アスパラです。日本人の死生観の多様化に伴った仏具のデザインが私の中で話題になっています。佐藤大樹率いるデザイン会社粘土が、手元供養ができる新しい仏具セットをデザインしました。手元供養とは、位牌を日々の生活の一部に取り入れることで喪失感や孤独感を克服するといった精神的価値を重視した供養です。 作品名が丘である。この仏具セットは真っ白な供養台を大地、少し小高い骨壺を丘、くぼみに水を張った花立てを湖に見立てており、自然と一体化するイメージに加え、手元供養の魅力をデザインに落とし込んで制作されています。日本の仏具のあり方は今後も変化していくのではないかと思いました。以上です。
こんにちは、アヌさんです。デザイントピックスを紹介します。お湯を入れて3分待ち、湯切りをしてソースをかければすぐに美味しい焼きそばを食べることができる、そんなカップ焼きそばですが、これって焼いてないですよね。カップ焼きそばへのこの疑問を解消すべく、今年4月に家電アウトドアメーカーのライソンが焼きペヤングメーカーというホットプレートを発売しました。こちらはペヤングを最高に美味しく作るために、通常のホットプレートでは出せない最適な温度を出せる特別な商品となっております。麺は焼く工程によってさらに香ばしく、焼きながらソースをかき混ぜるため麺にソースがとても染み込みます。水の量や焼き加減を自分で調整することもできるため、オンリーワンのペヤングを食べることもできます。私もいつもは放置するだけのペヤングと向き合い、本格的な焼きペヤングを食べてみたいですね。以上です。
テヨです。皆さんはお気に入りのマイボトルはありますか？私が紹介するのは、耐熱・凍結に優れたキャンプなどで活躍するナルゲンボトルという水筒です。ナルゲンとは1949年にスタートしたニューヨークのブランド。キャップが丈夫でしっかり閉めることができ、お茶やジュースはもちろん、お菓子または空気に敏感なワインなども持ち運ぶことが可能です。側面にはメモリが刻まれていて、軽量カップにも使えます。耐熱・凍結にも強いので、湯たんぽとして使ったり、保冷剤としても使ったりすることが可能です。キャップと本体がつながっているので、キャップをなくすこともありません。こんなに万能な上にデザインもよく、スタイリッシュで持ち運びやすく、これを持っているだけでおしゃれな人になった気分になります。カラーバリエーションも豊かで、自分のお気に入りの水筒も見つけられることができます。私がお気に入りなのは緑色です。お茶をよく入れるので、お茶がとても鮮やかに見えてお気に入りです。皆さんもお気に入りの丈夫でスタイリッシュなナルゲンボトルを持ち歩いてみませんか？以上です。
こんにちは、あわわちゃんです。私はフィッツコーポレーションから販売されているレールズサボンシリーズのパフュームジェリーという香水を紹介します。最近ドンキホーテに行った際見つけ、パッケージの可愛さに思わず買ってしまった商品です。この香水は石鹸の香りがする香水で、いい意味で香水らしくなく万人受けするような香りです。パッケージ自体が石鹸の形になっている少し変わった香水で、パッケージの表面に凹凸があったり、リアルな石鹸にとても近い形です。容器自体は最近バッグや雑貨でも人気の透明の容器で、うっすら青緑色です。持っているだけでも可愛く、またプラスチックの容器で持ち運びやすいサイズ感になっています。ぜひ皆さんも買ってみてくださいね。
6月16日ネットニュースより台湾からの感謝についての記事をシェアしたいと思います。台湾各地で15日、日本政府が4日に無償提供したアストラゼネカ製のワクチン接種がスタートしました。台湾では今年の4月からコロナの感染拡大して5月に緊急事態になって、ワクチンの調達も困難して、医療関係者にも十分に行き届いていない状況にでしたが、日本が提供した124万回分の接種が完了すると、接種率は住民の1割を超える見込みです。台湾の総督蔡英文は15日、地震のツイッターに日本が提供してくれたアストラゼネカ社のワクチンの接種が開始されました、ありがとう日本と日本語で感謝の言葉を投稿しています。こういう厳しい時期に日本から支援してもらって、本当に心から感謝しています。はい、以上です。
新立です。
今回ご紹介するのはパッケージデザインを制作している株式会社プラグが発明したパッケージデザイン AI というサービスです。なんとこの AI たった10秒でパッケージデザインを評価することができます。怖いですね。好感度が集中しているポイントやどのような印象を受けるかが数値で表示されるため、デザイン枚でのスコアでどのパッケージが一番人気になるのかも予測可能です。デザインの評価によって改良のヒントを得られるほかに、時間短縮による品質の向上やコストパフォーマンスも期待できます。1万5000円からですが、初回は無料お試しプランもあるそうです。行き詰まったらぜひ参考にしたいですね。以上、新立でした。
岡本です。サントリーから販売されているほろ酔いのすべての味に一言コメントがついているのはご存知でしょうか。これは2020年の8月にリニューアルされてからついたもので、以前はなかったコピーです。いくつか例外があるものの、すべて優しいね、懐かしいねなどねで終わるのが特徴です。ちなみに例外はフレーフレー、シュワッと、ピリリとの3種類です。何気ない一言ですが、こそっと話しかけてくれているようで、ほろ酔い自体に愛着が湧きそうです。多数の味を展開するほろ酔いならではの仕掛けですね。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは第3回目の、森ゆかゼミデザイントピックス以上です。ありがとうございました。